そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
出雲、全日本、そして箱根、学生三大駅伝は新春1月2日3日に行われる箱根駅伝でフィナーレを迎えます。放送メディアでは唯一3つの駅伝すべてを実況生中継でお届けする文化放送。この箱根駅伝への道で出場チームがそれぞれの頂点を目指して奮闘する姿を紹介していきます。箱根駅伝への道、ナビゲーターの文化放送松島茂アナウンサーです。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、今日から2日間は拓殖大学を特集します。はい、まあ、今夜はですね、2010年から拓殖大学を率いる名将岡田正弘監督、そして4年生柿野海生選手の声をお届けします。まあ、拓大といいますと、今年行われた箱根駅伝総合8位、4年ぶりにシード権を獲得しました。はい、今シーズンは10月に行われた出雲駅伝と来年のお正月に行われる箱根駅伝の2つの大会に出場します。その出雲、青山学院、東洋、東海のいわゆる3強に次ぐ拓殖大学新記録となる4位の好成績を残したんです。はい、ではまず岡田監督に出雲駅伝の走りを振り返ってもらいました。
まあ、選手たちはですね、大体私の立てたタイムをそのまま走ってくれたんで、いい形で、まあ、第一戦は終えたかなと思ってます。
狙いとしてはどのあたりの順位を想定されてましたか？
過去が5位でしたんで、5位以上っていうのは間違いなく、その中で3位はいけるぞっていうことで、あの選手たちにはミーティングの時に、そういう話はしました。まあ、4位、一つ順位を上げたっていうことに対してはよくやったなっていうことで、終わってからみんなで美味しい、お酒を飲みました。
はい、1区から馬場、柿野、デレセ、戸辺、吉原、赤崎とつないだ出雲駅伝、3区終了時点では2位だったんですね。はい、デレセ選手の区間賞を筆頭に全員が区間10位以内、箱根駅伝に向けて確かな弾みとなりました。出雲で波に乗ったチーム、箱根ではさらなる飛躍に自信を持っているようです。
出雲は短い距離ですのでね、我々はどっちかというと短い距離はまあ苦手な方だったんですけども、箱根は今度はその倍以上ありますので、長い距離に対してはしっかりとそういう対応練習をやってきましたんで、もうちょっと面白いかなと思うのと、出雲は6区間、箱根は10区間ですね。あとの4人、この辺がしっかりと人選ができれば、まあ三強の一角でも食いたいなっていうような思いは選手諸君の方が強く持っています。
まあ、昨シーズンのチームが8位という箱根の成績でしたけども、はいはい、それ以上は十分にいけるという手応えはありますか？
そうですね、まあ、これは確実にクリアできるかなとは思ってます。はい、
まあ、軸がありますけども、どのあたりがポイントになってきますか？
まあ、やはりね、1区からの流れでしょう。流れに乗って、まあ、2区はもうデレセにやってもらうと思ってますので、あの辺である程度上位の本当に、まあ、ワン、ツー、スリー、フォーぐらいの足固めをしながら、しっかりと山登りで、去年戸部もちょっとね故障気味で使ったんで、今年はそのクリアができたような練習もやってきましたんで、まあ、そういう意味ではゴールした時にはまあ、まあ、1,2,3 ぐらいでいけたらいいなと思ってますけどね、川山用としては。はい、
となりますと、あのアジア大学で総合優勝を飾られた時と、まあ、それに近いような手応えも持ってらっしゃいますか？
そうですね、アジアの時にはまさかの優勝ということで騒がれましたけども、まあ、雰囲気はね、非常に似てます。もうそういう話はミーティングの時選手たちにもしてます。優勝した時のチームに君たちの、雰囲気、私の感じ方はね似てるよと、だから自信持っていこうやっていう話は、常々、やってます。はい、
岡田監督は2006年、当時監督を務めていたアジア大学を初の箱根優勝に導いたんです。はい、で前回拓殖大学は2区デレセ終了時点で5位で、5区戸部選手が走った往路終了で4位でした。復路は4位から6位10位と一旦順位を落としたんですが、8位に戻して8位でフィニッシュ。まあ、前回のメンバーが8人残ってますん でみんなパワーアップしてますからね。はい、今回はさらに楽しみです。一方、岡田監督は外国人留学生デレセ選手をキャプテンに据えたことで、チームにとてもいい効果が現れていると胸を張っています。
まあ、彼をキャプテンにしてよかったかなというのは正直なところ今思う気持ちです。まあ、非常に、ね、チームを思いだし、チームのことを考えながら、そして自分が頑張ることによってチームが奮い立つというようなことを、ね、常々言ってますし、まあ、いろんなところで、キャプテンとしてみんなを前に、しっかりと思いを伝えてくれてますので、非常に私としては頼もしい、キャプテンかなと思ってます。
ということは背中で引っ張るだけではなく、言葉でもしっかり表現するキャプテンですか？
そうですね。もう本当に行動と言葉と、そしてそれを支える馬場、戸部、この副キャプテンが非常にこうチームプレー、チームワークが、また3人の仲が非常に取れてるかなっていうのは常々感じております。
さあ、続いてご紹介するのは同じ4年生、柿野海生選手です。まあ、デレッセ、そして戸部、さらには馬場というこの、ね、3人がキャプテン副キャプテン務めてますけども、この柿野選手の成長っていうのも非常に大きいんです。
はい、
出雲駅伝で2区走りました。チームの順位を1つ上げる区間4位の好走、チーム初の4位に大きく貢献したんです。ここに来て急成長を遂げた柿野選手に、出雲駅伝の振り返り、箱根の目標を伺いました。
自分としては、まあ、目標は、まあ、区間5位以内だったんですけど、まあ、後ろから、まあ、東海の立澤選手が来て、まあ、それについていってうまくいい流れで走れたと思います。
東海の立澤選手といいますと、まあ、学生界を代表する選手ですけども、そこについていくだけの自信というのは十分にありましたか？
そうですね、普段の練習から余裕を持つ走りができていたので、その自信はあったと思います。
箱根駅伝、まあ、6区を前回は走りましたけども、率直にその結果というのはどう感じてますか？
まあ、1時間切りの、まあ、区間7位で走れたことはとても嬉しく思っていますが、結果として2つ順位を落としたことはとても悔しいので、まあ、ここはリベンジしたいと思ってますね。
走っていて一番辛かったポイントエリアってどのあたりでした？
大平台のヘアピンカーブを抜けた後の13キロ地点あたりで、ふくらはぎにちょっと違和感を感じて、ちょっとその辺の区間が一番ちょっと苦しかったです。
まあ、その状態ですとラストの3キロは本当にきついと言われますけども、平坦な部分はいかがでした？
自分としてはラスト3キロは、まあ、監督の言葉でしっかり切り替えることができたので、その部分はうまく走れたと思います。
ちなみに監督に何て言われたんですか？
まあ、昔自分は800メートルをやらさせていただいてまして、まあ、監督に800メートル選手のスパートを見せろと言われて、最後しっかり切り替えることができました。
じゃあその一言が効いたんですね。
そうですね。
まあ、4年生になって力もつきました。そんな中でもまた6区を走りたいですか？
往路を走りたいっていう気持ちもまあ多少あるんですけど、また6区でリベンジしたいっていう気持ちの方が大きいですね。
柿野選手といいますと、前回6区を走った時、3キロ付近の沿道からデレセ選手が声をかけたシーンも有名だったんですね。
はい、
ここまで通過した4校の中であなたが一番早いよと言ってくれたそうです。うん、実際上りには手応えを持って走れたと話していました。拓大、今年はチームとしては3位内目標にしています。箱根主要区間の経験者を多数要し、チーム力に確かな自信を持っているとなりますと、これ箱根最大のダークホースは拓殖大学ということになるかもしれませんが、はい、土井アナウンサーはどんなイメージを拓大に持ってます？
そうですね、拓殖大学はやっぱり外国人留学生のデレス選手がこうキャプテンに、行って、まあ、それをデレス選手を中心に、まあ、柿野選手をはじめ、まあ、2年生3年生が、はい、まあ、レース練習を経てどんどんとこう成長しているイメージがありましたが、あの岡田監督のお話聞いてたら本当に声から自信がみなぎってるような感じがしまして、前回の箱根よりは上に行けるって即答でしたよね。
はい、
まあ、そのあたりにも自信を覗かせているなというふうに感じました。まあ、松島さんがダークホースになるんじゃないかと言っていましたが、まさにまあ箱根でどんな走りをするのか本当に楽しみですよね。
ワクワクしますね。
はい、箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは松島茂アナウンサーでした。